リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ、今週は世界の基軸通貨たる US ドルの紙幣に刻まれている人々について紹介をしてきましたけれども、
そうですね、7つ紙幣があるというご紹介から、はい、100ドル紙幣以外の人についてね、うん、まあ、簡単に略歴をご紹介していき、はい、まあ、前回最後に100ドル札のあの顔、
うんうん、
あの顔の人の名前がベンジャミン・フランクリン、
はい、
いうことをお伝えして、まあ終わったわけですけれども、このベンジャミン・フランクリンという人も建国の父、はい、建国、アメリカ合衆国建国に尽力した人というところが非常に強くて、うん、まあ、大統領には彼はなっていないんだけれども、うん、非常に、まあ、なんでしょう、
はい、
まあ、有名な人、まあ、それは有名な人だから選ばれてるわけなんだけれども、
うん、
はい、まあ、ベンジャミン・フランクリンの話をする前に、
うん、
我が日本、
はい、
まあ、今度ね、最高紙幣渋沢栄一に変わりますけれども、1984年から長らく、うん、40年近い時をね、今もう39年、はい、最高紙幣、うん、日本の最高紙幣の顔としていらっしゃる方、はい、お名前何ですか？
福沢諭吉先生でございます。
そうですね。で、福沢諭吉という人は何で有名かといったら、うん、まあ、慶応義塾大学を作った人っていうのが多分一番一般的な有名具合だと思うんだよね、うんうん、
はい。
で、それ以外に、まあ、彼がやったこととして、やっぱ著述家として、
うん、
著述家言えない著述家として、
はい、
まあ、あの海外のね、西洋気分っていう本を書いたりとかして、
うん、
海外の事情、海外こうなってんだぞとか、うん、まあ、学問の進めということで勉強、うん、はい、なんでこれから先みんながね勉強していかなきゃいけないのか、はい、
うん、
天は人の上に人を作らず、天はね人の下に人を作らずということで、学問をすることによってこそみんなのね、その、うん、こう生きていく上で一番大切なのは勉強だという、うん、まあ、こういった学問の進めとか、
はい、
あとは福王自伝というね、自分の自伝、うんう
ん、はい、
でこの内容は結構知らない人もいるかもしれないけれども、前にね福沢諭吉の回をラジ歴で、紹介した時に言ったけれども、はい、今の近代日本人、現代日本人の根幹たる、目に見えないものなんて信じないよっていう科学的思考というか、なんか、そういった姿勢を示してるエピソードが多くあって、
はい、
そのね、なんだ、お札を踏んだら罰が当たるから、そういうことしちゃダメだって言われたら、まあ、お札踏んで、何にもなかったじゃねえか、そんなの嘘っぱちだみたいな、
はいはいはい、
まあ、この今のね我々の感覚に近しいものをもたらしている人物と象徴という意味でも、やっぱまあ福沢諭吉という人は日本の最高紙幣、
うん、
顔を飾るにふさわしいという人物なんですけれども、
うん、はい、
ベンジャミン・フランクリンもそれに近いところがあって、
うん、おー、どういう
彼の政治的な業績としては、
うん、
はい、もちろんそのアメリカの独立宣言というのは1776年の7月4日、うん、はい、ね、今もね7月4日というのはインディペンデンスデーということで、うん、アメリカお祭り祝日になってるわけだけれども、
はい、うん、
実際にアメリカが国際社会上独立が認められたのは、
うん、はい、
あくまでもね独立宣言は私独立します、
うん、
でアメリカが勝手に言っただけの日、
はいはいはい、
でこれが国際社会に認められたのはそれから7年後の1783年、
うんうん、
ここでパリ講和会議というものが開かれて、
はい、
アメリカの独立というものを正式に認められると、う
んうん、自他ともに認められたみたいな
ポイントが、そうそうそうそうそう、
はい、
でその時パリ講和会議とかの全権、
うん、
だったのかな、まあ、外交官としてパリ講和会議を取り結ぶということに尽力し、もともと独立戦争中も、
うん、
イギリス以外の国々に対して、はい、アメリカを支援してくれとフランスに行ってね、うん、フランスが、はい、アメリカの独立戦争にすごく協力をしてくれるわけだけれども、
はいはいはい、
そういった交渉をしっかりとやっているという意味で、うんうん、独立戦争を、まあ、裏方から支えた、
うん、
実際で自分がジョージ・ワシントンのように軍司令官として戦ったわけじゃないんだけれども、
うん、
彼がいなかったら多分 独立戦争は遂行できなかった、うん、最後まとめ切ることも難しかったかもしれない、
うん
はい
うん、
これが政治的な業績なんだけれども、それよりも前に彼は印刷業者として名を馳せ、うんそこでその後、タコ揚げして雷が電気だっていうことを証明、はい、研究したりとか
ほうほうほう
そういう科学者としての一面があったりというところで
幅広いですね。
非常になんかね福沢諭吉そう、うん、福沢諭吉っぽさがあるんだよね。その諭吉、うん、はねあんまりその政治絡みに関わらないように最終的にはなって、うん、経済やっていう風になってったんだけど、
はい、
そこが一箇所違うとこだけども、はい、ベンジャミン・フランクこの空は一体何やと、
うん、
雷ってのは一体何なんだと、はい、いうことで、まあ雷が電気であるっていうことを明らかにしたっていうことで科学者としての業績これもね、
うんうんうん、
非常に有名な話なんですよ。
うんうん、
だからこうアメリカのさやっぱ偉い人というかさ、うん、こうみんな多彩な人が好きじゃんなんか。
うんうん。まあなんかいろんなことなんだろうな。
イーロン・マスクとかさ。
うんうん、
なんかこう多彩っぷりこそがみたいな。
そうね。なんか一領域じゃなくて複数領域でどれもなんか天才っぷりを発揮しちゃうというか。
そうそうそうそうそうそう、うん、それがむしろかっこいいというかさ。なんか日本だとどっちかっていうと職人というかさ。まあ、うん、プロフェッショナル、一つのことに、うん、もう、深く深めて、深めてみたいな感じだけれども、うんうん、なんかアメリカのさ、
うん、
アメリカンドリームを成し遂げてるような人っていうのは、なんか、一つのことだけじゃなくて、うん、なんかまあ、いろんなことに興味が向いて、うんうん、いろんなことに、こう、成功させる。はい、まあ、ね、ジョブズだってさ、ピクサー作ってるわけだし。
うん、そうね、そうね。うん。
だし、まあ、ビル・ゲイツ、そうビル・ゲイツさんは、うん、まあ慈善活動とかそういったことでも有名だしと
やってるしということ
もあってなんかやっぱそういう意味でベンジャミン・フランクリンという人は、うん、なんか元祖アメリカ人というか、
うんうん、政治だけじゃないぞと
なんかそういう、うん、そう、アメリカの政治家とかね、実業界で活躍した後に、うんう
ん、はい
財務長官ね、はあはあ銀行の頭取だった人が財務長官やったりとかさ、
うんうんうん、
そういうアメリカの産官学、
うんうんうん、
これが連携というかさみんなこうそれぞれの立場で、政治家として振る舞うこともあればそこから産業界、うん、経済でやることもあれば
確かに、
うんうん、学問の分野に行くっていうこともあるっていう中、はい、このベンジャミン・フランクリンっていう人はまあ最初ね、産業界、経済活動で印刷業者として、非常に成功を収め、
うんうん、
その後、まあ物理学、技術、気象学者として、
うんうんうん、
雷のね、電気、はい、これは電気やと、科学者としても、うん、サイエンスの分野でも実績を残し、
いやいやいや、発見した。
そして政治家としては、うん、外交官として、
うんうんうん、
アメリカ独立、これをね、うん、諸外国に認めさせていくっていう実績を上げている
。いやいやいや。
いうことで非常に多彩な人物であり、うんうん、まあなんかザ・アメリカ人って感じが俺するんだよね、なんか
確かにな。
どうい
や、なんか
印象、今ここまで聞いた印象は。
うん、そうね。いや、アメリカで、まあ、成功した人の話もありましたけど、例えばマイケル・ジョーダンとかでもスポーツ、バスケットでね、もう大成功を収めたじゃないですか。
そうだね、もう伝説のね、うん、もう名プレイヤーだよね。
はい、ですよね。で、プレイヤーとして、まあ、その後引退して、今は何ですか、クラブをまあ、経営したりみたいな事業的なところでも大成功を収めていたりとか、
うん、やっぱりそう日本のねスポーツ選手がそのクラブオーナーになるっていうのってなかなかないけれども、うんうん、アメリカの場合はね結構そこからクラブオーナーになったりとか、はい、野球もね、ヤンキースのデレク・ジーターとかがね、
うんうん、
チーム持ったりとかしてっていう、はい
うん
まあ、こういうところでアメリカってこうなんだろう二足のわらじというか、まあ、そのキャリアの切り替え、これが、じゃあ、まあ、ずっとスポーツ選手で死ぬまでスポーツ選手ですかって言ったらそうじゃない。
うんうんうん、
例えばね、日本人だとやっぱりイチローみたいにさ、
うんうん、
こう、引退した後もずっと体キープして、
はいはいはい、
もう今すぐ現役に戻れるみたいな、うん、こういう人が好きなんだけれども、どちらかというと、やっぱアメリカはそのステップアップしていくとか切り替わっていく。うんうんまあ、そういう流れの中で、やっぱ100ドル札、
うん、
こうベンジャミン・フランクリンという人が、ここの位置づけにいるっていうのは、なんか、 僕もね、うん、改めてなんでベンジャミン・フランクリンが100ドル札なんだろうって考えてた時に、
うん、
あ、やっぱりなんかアメリカを象徴している人物だなっていうことで、あると。で、さらに彼は、
うん、さらに
福沢諭吉と一緒で、
はい、
福沢諭吉は福王自伝という自分のね、うん、自伝を書いてるけれども、はい、フランクリンも、うん、ベンジャミン・フランクリンもフランクリン自伝というものを書いていて、うんうんう
ん、はい、
このフランクリン辞典というのが今なおベストセラーとしてね、うん、非常に、
うんうん、
そして彼のその13の特目、
ほう、
これを必死に、うんうんうん、やるべきだと、道徳的にね、はい、生きていく、そのアメリカ人として、生きていく上で大切なこと13個ある。1つ目、節制。もうね、食べ過ぎたりとか、うん、酔うまで飲んじゃいけない、節制、
はい、
ちゃんとしようね、
はい、
沈黙、これあんまね胸口叩くんじゃない、うん、
はははは、
規律、ちゃんとね規律を持って仕事をちゃんとやるべきだ、うん
う
ん
う
ん、
はい、
決断するときにねちゃんと決断しなきゃいけないし、決心したらやろうぜ、
うん、
5つ目、節約、
うん、
無駄金使うなと、浪費しちゃあかんよと、
はいはいはい、
勤勉であれ、
うん、
時間をね無駄にしちゃいけないと、ちゃんとお勤勉にやるべきだ誠実である、
はあ、
ね、嘘ついたりとかそんなことしちゃいけない、公正さを保たなければいけない、
うんうんうん、
5つ目、正義、他人のね利益を傷つけるようなことをしちゃいけない、うんうんう
ん、めっちゃいい人だな。
5つ目、中庸、
お、
極端をね避けて右とか左とかね行き過ぎじゃなくてちゃんと真ん中中庸である、
うん、はいはい、
そして10個目、清潔感大事よね、清潔、お、
はいはいはい、
体とか衣服とか住居とかねきちんと潔にしないで清潔さを整えておかなければいけない、うんうんうん、12、純潔を守れと、
ね、
こうあんまりこう男女関係、
うんうんうん、
異性関係についてね、
はい、
みだらなのはよろしくない、うんうんうん、
はい、
そして最後、
はい、
謙譲の戦士、譲り合う、へりくだる、イエス、キリストやソクラテスを見習うべきだということで、
うんうんうん、
フランクリン、ベンジャミン・フランクリンの13徳ということで、
はい、
彼は毎週1週間を徳目の一つに掲げて、年に4回、
うん、
年間はね52週だから
ありますね、
こう年に4回この13それぞれ、
うんうん、
今週はこれを一番大切にしてやる
すげ
えいうことをやっていったという人物でもあり、まあ、このフランクリンの13徳というのは、
うんうんうん、
まあ、今でもこう非常にいい、
うんうん、
アメリカ合衆国においても
そうなんだ、
そうだよなというふうに言われる人物ということで、今日はですね、
うん
うん、100ドル札、
うん、
資本主義の権化とね、アイコンにされてしまっているベンジャミン・フランクリン、
うんうん、
その人のね、
はい、
人となりというか、
うんうん、
背景という、
うん、
彼がなぜアメリカ基軸通貨 US ドルの最高紙幣、
うん、
顔となっているのかということについてご紹介をさせていただきました、
ね、うん、だいぶイメージ変わりましたしね、その福沢諭吉とが日本人の価値観をなんか表現する、まあ、文脈で紹介もありましたけど、まあ、それに類するこのベンジャミン・フランクリンの話を聞くとなんかアメリカの、ね、なんか価値観の理解にもこうやって深まるんだなと思うと、あ、やはり100ドル札に掲げられる人物なんだなっていう気がしますね。面白かったです。
はい、ということで、はい、今回699回のエピソードが終わりました ということで次回700と、まあ、せっかくなんでね701の2つについては、うん、
はい、
ソッシーエピソードということでソッシーが喋ります。
楽しみにしててください
ここまでのお相手は私リートンと、
次回に向けて準備を頑張ります、ソッシーでお届けしました。バイバイ。
バイバイ。ラジ歴をお聞きいただいている皆さん、いつも本当にありがとうございます。ラジ歴ではこのメインチャンネル以外にもですね、日曜ラジ歴や新聞解説ながら聞き、日本史総復習編の全エピソード、こちらをラジ歴会員サイトの方で公開しております。 ぜひこちらの方のね会員サイトにも皆さん登録していただければと思いますので、概要欄の方に会員サイトへの URL 登録方法こちらを記載しております。メールアドレスがあれば登録誰でもどなたでもできるようになっておりますし、お聞きいただく際にはですねブラウザ経由とはなりますけれども、インターネット環境があれば皆さん聞くことができますので、ぜひ会員登録の方よろしくお願いします。